僕は、ふと、旧友だった、彼のことを思い出した。彼の名前などは言わずともいい。彼は、おじさんの家を出てから、本郷の、ある印刷屋の2階の、6畳に曲がりをしていた。開花の、輪転機の回り出すたびに、ちょうど、古城機の性質のように、ガタガタ身震いをする、二階である。まだ一高の生徒だった僕は、寄宿舎の晩飯を済ませた後、たびたびこの二階へ遊びに行った。すると彼は、ガラス窓の下に、人一倍細い首を曲げながら、いつも、トランプの運試しをしていた。そのまた、彼の頭の上には、真鍮の油壺の、釣りランプが一つ。いつも、丸い影を落としていた。彼は、本郷のおじさんの家から、僕と同じ、本所の第三中学校へ、通っていた。彼がおじさんの家にいたのは、両親のいなかったためである。両親のいなかったためと言っても、母だけは死んではいなかったらしい。彼は父よりもこの母に、このどこへか再現した母に、少年らしい情熱を感じていた。彼は確か、ある年の秋、僕の顔を見るが早いか、どもるように僕に話しかけた。僕はこの頃、僕の妹が一人あったことは、ぼんやり覚えているんだがね。縁づいた先を、聞いてきたんだよ。今度の日曜にでも行ってみないか。僕は早速、彼と一緒に亀戸に近いバスへの町へ行った。彼の妹の縁づいた先は、存外見つけるのに暇取らなかった。それは、床屋の裏になった。胸割り長屋の一軒だった。主人は近所の工場か何かへ勤めに行った留守だったと見え、造作の悪い家の中には赤子に乳房を含ませた佐々木美、彼の妹の他に人影はなかった。彼の妹は妹と言っても彼よりもずっと大人じみていた。のみならず、キレの長い目尻のほかは、ほとんど彼に似ていなかった。その子供は、今年生まれたの。いいえ、去年、結婚したのも、去年だろう。いいえ、おととしの3月ですよ。彼は何かにぶつかるように一生懸命に話しかけていた。が、彼の妹は時々赤子をあやしながら愛想の良い対応をするだけだった。僕は番茶の渋のついた五郎八茶碗を手にしたまま、勝手口の外を塞いだレンガ塀の苔を眺めていた。同時にまた、ちぐはぐな彼らの話に、ある寂しさを感じていた。兄さんは、どんな人？どんな人って、 ぱり本を読むのが好きなんですよ。どんな本を？講談本や何かですけれども、実際その家の窓の下には古机が一つ据えてあった。古机の上には何冊かの本も講談本なども載っていたであろう。しかし僕の記憶にはあいにく本のことは残ってない。ただ僕は筆立ての中に孔雀の羽が2本ばかり鮮やかに刺してあったのを覚えている。じゃあまた遊びに来る。兄さんによろしく。彼の妹は相変わらず赤子にちぶさを含ませたまま、しとやかに僕らに挨拶した。さようですか。では、皆さんによろしく。どうも、お下駄も直しませんで。僕らはもう、日の暮れに近い、本所の街を歩いていった。彼も、初めて顔を合わせた、彼の妹の心持ちに、失望しているのに、違いなかった。が、僕らは、言い合わせたように、少しもその気持ちを、口にしなかった。僕は、未だに覚えている。彼はただ、道に沿うた、建仁寺書きに指を触れながら、こんなことを僕に言っただけだった。こうやってずんずん歩いてると、妙に指が震えるもんだね。まるで、エレキでもかかってくるようだ。彼は、中学を卒業してから、一高の試験を受けることにした。が、あいにく落第した。彼が、あの印刷屋の2階に曲がりを始めたのは、それからである。同時にまた、マルクスやエンゲルスの本に、熱中し始めたのも、それからである。僕はもちろん、社会科学に何の知識も持っていなかった。か、資本だの、搾取だのという言葉に、ある尊敬というよりも、ある恐怖を感じていた。彼は、その恐怖を利用し、たびたび僕を論難した。フェルレーン、ランボー、ボドレール。それらの詩人は、当時の僕には、偶像以上の偶像だった。か、彼には、ハッシッシュやアヘンの製造者に、他ならなかった。僕らの議論は、今になってみると、ほとんど議論にはならないものだった。しかし僕らは、本気になって、互いに反目を加え合っていた。ただ、僕らの友達の一人、K という以下の生徒だけは、いつも僕らを冷評していた。そんな議論に向きになっているよりも、僕と一緒に、須崎へでも来いよ。K は、僕らを見比べながら、ニヤニヤ笑って、こう言ったりした。僕はもちろん、内心では、須崎へでも何でも行きたかった。 けれども彼は、挑戦と。それは実際、挑戦という他には、形容のできない態度だった。ゴールデンバットを加えたまま、K の言葉に取り合わなかった。のみならず、時々は先手を打って、K の矛先をくじきなどした。革命とはつまり、社会的なメンスツラチオンということだね。彼は、翌年の7月には、岡山の六甲へ入学した。それから、かれこれ半年ばかりは、最も、彼には幸福だったのであろう。彼は絶えず、手紙を書いては、彼の近況を報告してよこした。その手紙には、いつも、彼の読んだ、社会科学の本の名を、列記していた。しかし、彼のいないことは、多少僕には物足らなかった。僕は、Kと会うたびに、必ず彼の噂をした。Kも、Kは、彼に友情よりも、ほとんど、科学的興味に近い、ある興味を感じていた。あいつはどう考えても、永遠に子供でいるやつだね。しかし、ああいう美少年のくせに、少しも、ホモエロティッシュな気を起こさせないだろう。あれは一体、どういうわけかしら。K は、寄宿舎のガラス窓を後ろに、真面目にこんなことを、尋ねたりした。敷島の煙を、一つずつ、器用に輪にしては、吐き出しながら。彼は六甲へ入った後、一年と経たぬうちに、病人となり、おじさんの家へ帰るようになった。病名は確か、腎臓結核だった。僕は時々、ビスケットなどを持ち、彼のいる書生部屋へ見舞いに行った。彼はいつも、床の上に細い膝を抱いたまま、存外快活に話したりした。しかし僕は、部屋の隅に置いた、便器を眺めずにはいられなかった。それは大抵、ガラスの中に、ギラギラする血尿を透かしたものだった。こういう体じゃ、もうダメだよ。到底牢獄生活も、できそうもないしね。彼はこう言って、苦笑するのだった。爆人などは、写真で見ても、たくましい体をしているからな。しかし、彼を慰めるものは、まだ全然ないわけではなかった。それは、おじさんの娘に対する、極めて純粋な恋愛だった。彼は、彼の恋愛を、僕にも、一度も話したことはなかった。か、ある日の午後、ある、花曇りに曇った午後、僕は突然、彼の口から彼の恋愛を打ち明けられた。突然、いや、必ずしも突然ではなかった。僕は、あらゆる青年のように、彼のいとこを見かけた時から、何か、彼の恋愛に、期待を持っていたのだった。みおちゃんは今、学校の連中と、小田原へ行っているんだがね。僕はこの間、何気なしに、 ミオちゃんの日記を読んでみたんだ。僕はこの、何気なしに、に、多少の霊障を加えたかった。か、もちろん何も言わずに、彼の話の先を待っていた。すると、電車の中で知り合いになった大学生のことが書いてあるんだよ。それで？それで、僕は、ミオちゃんに忠告しようかと思っているんだがね。僕はとうとう口を滑らし、こんな批評を加えてしまった。それは矛盾しているじゃないか。君はミオちゃんを愛してもいい。ミオちゃんは他人を愛してはならん。そんな理屈はありはしないよ。ただ、君の気持ちとしてならば、それはまた別問題だけれども。彼は明らかに不快らしかった。が、僕の言葉には何も反駁を加えなかった。それから何を話したのであろう。僕はただ僕自身も不快になったことを覚えている。それはもちろん、病人の彼を不快にしたことに対する不快だった。じゃあ僕は失礼するよ。ああ、じゃあ失敬。彼はちょっとうなずいた後、わざとらしく気軽に付け加えた。何か本を貸してくれないか。今度君が来るときでいいから。どんな本を？ああ。何でも旺盛な方がいい。天才の伝記か何かがいい。じゃあ、ジャン・クリストフを持ってこようか。ああ。何でも旺盛な方がいい。僕は、諦めに近い心を持ち、弥生町の寄宿舎へ帰ってきた。窓ガラスの割れた自習室には、あいにく、誰も居合わせなかった。僕は、薄暗い電灯の下に、ドイツ文法を復習した。しかし、どうも失恋した彼に、たとえ、失恋したにもせよ。とにかく、おじさんの娘のある彼に、羨望を感じてならなかった。彼はかれこれ、半年の後、ある海岸へ転地することになった。それは転地とは言うものの、大抵は病院に暮らすものだった。僕は学校の冬休みを利用し、はるばる彼を訪ねていった。彼の病室は日当たりの悪い、隙間風の通る2階だった。彼は、ベッドに腰掛けたまま、相変わらず、元気に笑いなどした。か、文芸や、社会科学のことは、ほとんど一言も話さなかった。僕はあの、シュロの木を見るたびに、妙に同情したくなるんだがね。空、あの上の葉っぱが動いているだろう。シュロの木はついガラス窓の外に梢の葉を吹かせていた。その葉はまた全体も揺らぎながら細かに裂けた葉の先々をほとんど神経的に震わせていた。それは実際近代的な物哀れを帯びたものに違いなかった。が、僕はこの病室にたった一人している彼のことを考え、できるだけ陽気に返事をした。動いているね。何をくよくよ、 海辺のシュラはさ。それから？それでもうおしまいだよ。なんだつまらない。僕はこういう対話のうちに、だんだん息苦しさを感じ出した。ジャン・クリストフは読んだかい？はあ、少し読んだけれども、読み続ける気にはならなかったの？どうもあれは旺盛すぎてね。僕はもう一度、一生懸命に沈みがちな話を引き戻した。この間、Kが見舞いに来たってね。はあ。日帰りでやってきたよ。生体解剖の話や何かしていたっけ？不愉快なやつだね。どうして？どうしてってこともないけれども。僕らは夕飯を済ませた後、ちょうど風の落ちたのを幸い、海岸へ散歩に出ることにした。太陽はとうに沈んでいた。しかしまだ、あたりは明るかった。僕らは、低い松の生えた、砂丘の斜面に腰を下ろし、海スズメの二三羽飛んでいるのを見ながら、いろいろなことを話し合った。この砂は、こんなに冷たいだろう。けれどもずっと手を入れてみたまえ。僕は彼の言葉の通り、酵母麦の枯れ枯れになった砂の中へ片手を差し込んでみた。するとそこには太陽の熱がまだかすかに残っていた。うん。ちょっと気味が悪いね。夜になっても、やっぱり暖かいかしら。何？すぐに冷たくなってしまう。僕はなぜか、はっきりとこういう対話を覚えている。それから、僕らの半丁ほど向こうに、黒々と、和んでいた太平洋も。彼の死んだ知らせを聞いたのは、ちょうど翌年の旧正月だった。何でも後に聞いた話によれば、病院の医者や看護婦たちは、旧正月を祝うために、夜更けまでカルタ会を続けていた。彼は、その騒ぎに眠られないのを怒り、ベッドの上に横たわったまま、大声に彼らを叱りつけた、と同時に大喝血をし、すぐに死んだ、とかいうことだった。僕は黒い枠のついた一枚のハガキを眺めたとき、悲しさよりも、むしろ儚さを感じた。なおまた、個人の所持したる書籍は、泣き殻とともに焼き捨て将来ども、万一、機械よりご太陽の書籍も、そのうちに、混じり入り将来説は、あしからず、お許しくだされたく候。これは、そのはがきの隅に、肉筆で書いてある文句だった。僕はこういう文句を読み、何冊かの本が炎になって立ち上る有様を想像した。もちろん、それらの本の中には、いつか僕が彼に貸したジャン・クリストフの第一巻も混じっているのに違いなかった。この事実は、当時の感傷的な僕には、 妙に象徴らしい気のするものだった。それから、五六日経った後、僕は、偶然落ち合ったケイと、彼とのことを話し合った。ケイは、相変わらず冷然としていたのみならず、巻きタバコをくわえたまま、こんなことを僕に尋ねたりした。X は、女を知っていたかしら？さあ、どうだか。K は、僕を疑うように、じっと、僕の顔を眺めていた。まあ、それはどうでもいい。しかし、X が死んでみると、何か君は、勝利者らしい心持ちも、誇って気はしないか。僕はちょっと逡巡した。すると K は、打ち切るように、彼自身の問いに返事をした。少なくとも僕はそんな気がするね。僕はそれ以来、K に会うことに、多少の不安を感じるようになった。大正15年、11月13日、芥川龍之介、彼、おしまい。